トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週来週はですね、食について考えていきます。
はい。
で、工業団地の中にある川崎市川崎区にあるですね、ミュージャパンという会社が面白い取り組みをしているということで、いろいろね聞いてきました。
うん。
で、地元である川崎市の食材をこう食文化を生かしてですね、うん、食の魅力をこう発信しながら地元を元気にしていこうという取り組みをしているそうです。
はい。
で、様々なヒントがねやっぱり隠されていると思うんですよね。なのでぜひお聞きください。
うん。町にとって食ってこうメインとなるものってすごく大切ですよね。
そうですね。
私だったら栃木県宇都宮市って言うとね、餃子ってすぐ出てくるから、はい、でやっぱり駅前はね、いろんな餃子屋さんができて餃子の町みたいによりなったんですよね。
ああ、そうなんですね。
そう、
僕かんぴょうのイメージもありますけどね。
ああ、そうか。でもやっぱりかんぴょうよりは餃子にやっぱり寄ったんですよね。だからそうするとそういう町のイメージがあって観光客がより来るみたいなのがあるので、はいはい、川崎市川崎区のミュージャパンさんがそういう取り組みをしているということでございますね。何かしらのね、
はい、
今週は新しい地産地消というテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。
あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は通話感覚でできるテキスト通話アプリを紹介します。ワンモアアプリ。今日紹介するアプリはですね、通話感覚が感覚でできるコミュニケーションアプリ、ジフシーです。
はい、ジフシーって言うんですね。
はい。
これなんか新しくてちょっと話題になってるんですか？
そうですね、これ日経のですね、はい、トレンドのスタートアップ大賞を取得してますね。
へえ。現時点では iPhone のみで使えるということですね。
はい、そうですね。でこれ交通機関の移動中に音声電話ができない状態に、電車に乗ってる時かあるじゃないですか。
はいはい。
大きい声で話してる人も中にいますけど、うん、まあマナー的にはお話できないので、そういった時に文字で、言葉に対して文字で変装できたりする、両方使えるんですね、選んでね。
でも LINE とかとは違うんですよね。文字同士じゃなくても向こうが音声でもこっちは文字で返せるし、
はい、
また向こうから音声でやってきてもそれがテキストとして文字にしてくれたりもするってことなんですね。そうです、そうです、
はい、
だからまたちょっと違う感じと。
そう、うん、だからこれね、便利、使い慣れてきた便利はいいかなと思いますね。
はい、これはね LINE やメッセンジャー、 TikTok、 YouTubeB リアルなどと一緒に使うテキスト通話アプリということでございます。新しいね。
はい、新しいですね、
は
い、
無料で利用ができます。はい、今日のワンモアアプリはジフシーでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために、現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
以前ですね、この番組で地産地消についてこうご紹介しましたよね。
はい、給食の時ね。
そうそうそう、はい、で地域で生産された野菜や果物を 学校給食で使っているなどの紹介をしましたよね。で、今回はですね、生産者ではなくですね、はい、工場が立ち並ぶ川崎市川崎区にあるですね、ミュージャパンという会社が取り組んでいる新しい地産地消のですね、取り組み、いろいろこう話をね、聞いてきましたので、はい、この会社の代表取締役であるですね、岩敦史さんに聞いてきましたので、早速お聞きください。
おはようございます。ミュージャパンの岩と申します。よろしくお願いいたします。私は川崎区の大川食堂というところで食堂を運営しながら、川崎の食の魅力を発見発信するために小ロット商品開発の企画開発をやっております。もともと会計系のコンサル派遣会社にいたり、セミナーの企画運営をするような財団さんにお世話になったりして、2020年ちょっと前ぐらいからですかね、コロナになる前からこの食堂を母が立ち上げた食堂なんですけど入らせてもらってます。せっかく工業団地の中にあって、働きマンたちの胃袋を支えたいっていう思いもあるので、少しボリューミーな、見るだけでも食欲をそそるようなメニューを特化して作らせてもらっています。で、その食堂をやりながら、せっかく川崎っていう地に縁があって、やらせていただいているので、地元をいろいろと回る中でご縁ができた農家さんであったりとか、他の加工事業者さんだったり、そういったところといろいろ相談させていただいて素材を使わせていただいてますね。一番こう私が面白いなと思っているのは、やはり香辛子という、川崎で生まれた新品種のお野菜がありまして、こういったお野菜はなかなか他ではまだ手にすることも口にすることもないので、積極的に使わせていただいています。川崎に工場がある味の素さんが研究開発されたんですけれども、燃焼効果が高い成分があるんだけど辛さが強すぎてそんなに取れないっていうところから、燃焼効果を維持したまま辛さを抑えた成分を持った野菜を開発しようということで生まれたお野菜になりますね。なので味の素さんはこちらでできた成分を今サプリメントとして世に出されてはいるんですけれども、サプリメントの成分はもうバイオの技術で作れるようにしたので、生化はもう味の素さんとしてはやらないよということで、川崎市と JA セレサに、よかったらこれ使って町を盛り上げてくださいっていうふうな協定を結ばれてますね。今熱心に作ってくださっているのが麻生区にある木下農園さん。今300キロぐらいが世の中に出回っている感じですね。弊社で開発させていただいているのは香辛シロップという香辛子を使ったクラフトコーラの素のようなものを開発しています。ちょうど去年ですね、シロップを明治大学の農学部の学生さんたちとコラボレーションさせていただいて世に出したんですけれども、人気があってですね、農家さんやセレサモス直売所、あとは弊社が管理させていただいているいいもの直売所っていう自動販売機でも売らせていただいてるんですけど、月100本前後出ていって、でかき氷屋さんで使ってくれたり、ホテルのバーで使っていただいたり、はたまた商品開発をした学生の母校がそれなら使わせてくださいって100本買ってくれたりとか、いろんな一つ商品があることで派生があるものになってますね。いいもの直売所っていうのは令和3年に川崎市さんのモデル事業の公募がありまして、そこに手を挙げさせていただいたんですけど、川崎っていろいろ歴史のあるお店さんもある中で、パッとこれぞ川崎土産みたいなものが思い浮かばないなと当時の私は思ってまして、でもいろいろこう北から南から見てみると、ところどころにちゃんと点としては美味しいものやこだわりの商品ってあるんだけど、川崎は道の駅もないじゃないですか。あ、そっか、集める場所がないんだと思って、それをもし集めることができて PR できたら、川崎の食の魅力っていうのも多くの人に知っていただけるんじゃないかなと思って、そのモデル事業の枠組みの中で、またアゼリアさんにもご協力いただいて今自販機を出させていただいてますね。 なんと川崎が三角形おむすび発祥だって言うんですよね。みんな知らないじゃないですか。でもよくよく調べたり聞いたりしても、あ、そうなんだと思って、東海道五十三次、東海吉宗公がお江戸に登る時にっていう話のくだりがあるんですけど、なのに川崎に本社があるおむすび屋さんってないなと思って、今弊社では手包みおむすびすごろくっていう名前で、市内のイベントやフロンターレさんのホームゲームなんか出展させていただきながら、川崎は三角形おむすび発祥なんです、あとはホテル縁道さんという市役所のお向かいにある、これまた素敵なホテルがあるんですけど、そこでもかれこれ4年近くおむすび朝食を出させていただいてます。来週はですね、今の食堂やいいもの直売所からの派生で、またまた川崎の新しい魅力を形にしていくための弊社の取り組みをお話しさせていただきたいと思いますので、ぜひぜひご視聴いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、川崎ね、三角おむすび発祥なんですよね。
ね、知らなかったですね。
でもおにぎりって言うと怒られるって今聞きましたけど、うん、おむすびって言わなくちゃいけないのね、はい、葵の御紋に3つこう並べるとなるからみたいな感じで三角、
そうですね、
だったんでしょ、
はい、僕俵型よりやっぱり三角のおむすびが好きですね。俵型がいいですか。
まあでも、うん、どっちでもって言っちゃダメなんだよ。どっちでもって言ったらこれ絶対怒られるの。三角がいいです。
食べやすいですもんね、はい、三角ね。
三角おむすびがいいです、うん、そして香辛子ね、
はい、
初めて聞きました。
これそうですね、初めて見ましたね。
形はね、はい、唐辛子よりもプクッとしていて、ハバネロわかるかな、ピーマンのちっちゃいみたいな形してるんですけど、うんうんうん、あんな感じの形なんです ね見た目はハバネロっぽい、はい、でも辛くないんですよね。
そう、ただほらさっきおっしゃってたように、うん、燃焼効率がね高いっていうことで、いいですよね。
いい、はい、もう最高ですね。
どこに売ってんだろうこれ。
川崎市内の JA とかに売ってるそうですよ。
あ、これぜひね試してみたいですね。
シロップはね甘くなっていて、割って飲んだりとかするんですって。
あ、
ね、いいですね。
なんか何よりも健康に良さそうな気がしますね。
いい、やっぱりなんか、ね、こういうね唐辛子系はもう最高ですよ。
辛いの好きな人いいかもしれないですね。
お肌にもいい。
あ、なるほど。
そうなんですよ、韓国の方とかほら唐辛子成分いっぱいカプサイシン取ってるからさ、はいはい、綺麗じゃないですかイメージ、はい、お肌とかさ。
そうですね、
そうだからその感じで私もすごいかけますもん一味。
そうですか。
辛いのだから、辛いのだけどダメなんだよね、喉痛めててって時は唐辛子がいいんですよ。
あ、そうですね。
そうすると同じような成分が取れる、うん、ということですよ。
はい、唐辛子って名前もいいですよね。香る辛子ですからね、
うん、香る辛子とか聞きますね。うん、はい、そしてですねやっぱり川崎のねなんかお土産ってこれっていうのだった方がやっぱりいいですよね。
そうですね、やっぱり名物があると、あ、特産品っていうんですかね、
はい、
こういったのはふるさと納税とかも関わってきたりするかもしれないしですね、ぜひ名産品、各地の名産品調べてみるのも面白いかと思いますね。
はい、ぜひ。で来週はですねまた岩さんに今後の展開などを聞いておりますので、そちらもお楽しみになさってください。続いてはこのコーナーです。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は。
今日はですね、家庭菜園で環境を良くしようというイベントをねやっていたのですが、家庭菜園はなぜ環境のためになるのですかっていう質問が来てましたね。
うん、
うん、まあ、簡単にご紹介しますと、
お願いします。
はい、これね、国内の食料自給率が低い日本って言われてるんですが、
はい、
これ以前番組の関係の方に聞いたら、まあ、結構実は野菜ってたくさん作ってますよと、
うん、
でやっぱりほら日本人って曲がったキュウリは買いませんとかいう人がいたりするので、そういった野菜とかは飼料、豚とかの飼料にして与えたりしているということをお聞きしたんですが、
はい、
最近ほら野菜ってスーパーに行っても高いじゃないですか、
うん、高い。
トマトなんか特にね1個198円とかねしますよね。でだったら、まあ、環境を変えるためにもやっぱり野菜って葉っぱついてますから、
うん、
二酸化炭素を吸ってくれて、ね、酸素を出すっていう風になりますので、各ベランダとか、家庭菜園を作っていただければそういったのも 解消していくことにもつながりますし、で野菜とかねトマトとかプチトマトとか作ったりすると結構なったりしますもんね、
あれ楽しいんですよね、
で子供にも教育的にいいと思うんですよ、水をやってお世話をしてそれから食べた野菜を自分で収穫して、サラダを作るとかですね、そういったので再生栽培も簡単にできるので、あのマンションベランダなんかからもね始められるということ で特にね野菜などが高騰しているのでチャレンジしてみたいという方はたくさんいらっしゃると思うんですね、だから簡単な葉野菜からねやられてみてはいいかなというふうに思いますね、あと夏ほらゴーヤなんかでカーテン作るっていうのも流行りましたしね、いろんなところで挑戦していただく、であとね、その肥料に使っていただく生ごみですね、これもですねこうリサイクルできる、装置っていうのが売ってあります。
あ、なんか聞いたこと
ありますね、生ごみを入れて発酵させて肥料にするっていうやつですね、でこれね各自治体で、補助金助成金出てるとこあるので、調べてみてもいいかなと思いますね、
その肥料として使って回していくってことですね、
はい、だからねすごくいいと思いますよ、これから増えるんじゃないかなと思いますけどね、こういうのも、
ね、環境にもいい家庭菜園、ぜひ始めてみてはいかがでしょうか。来週もさまざまな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる、
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652、苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター、
今回は新しい地産地消というテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
地元のものを組み合わせて協力し、ものを作ってブランド化、地元愛を育てていくのいいですね。
そうですね、やっぱり地元のものを地元で消費していくっていうのは昔はそうでしたからね。
ねえ、これ愛と楽しみの物語だなと私は勝手に、なんか愛いなって思っちゃって、はい、やりたいなとか思ってました。
そうですね、はい、一番ほら流通でフードマイレージ、運ぶトラックが出す排気ガスですかね、そういう CO2 っていうのがやっぱ大きいみたいなので、地産地消だとそういったのを削減できるっていうのが一番いいかなとやっぱ思いますね、
はい、さて市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。セミナーもねたくさんやってますので、ぜひ足をお運びになってみてください。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでも全国からお聞きいただけます。はい、本日も聞いていただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではまた来週まで、さようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。